本田健の人生相談ディア健。本田健の人生相談ディア健、ナビゲーターの小林まどかです。健さん、今回もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
また健さんの背景を見ると、はい、東京オフィスということがわかるんですけれども、
はい、
今でも八ヶ岳と東京は行ったり来たりしながら、
はい、
いろいろお仕事はされてるんですか？
そうですね、まあ、何が仕事かって僕の場合なんか遊びのようなあまり仕事って感覚ないんですけど、まあ、いろんなインタビューを受けたりだとか、まあ、まあ普通には考えると仕事なんでしょうね。まあ、それでこっちでゆっくりできる書斎もこっちにあるし、八ヶ岳にもあるんですけど、その書斎のね、そのなんかこう木の材質とか壁の紙の色とかそういうので気分が変わるんですよね。
じゃあ割と本当に半々ぐらいの感じで生活はされてるんですか？
はい、まあね、八ヶ岳の方が多いんですけど、たまたまこっちに帰ってきた時にこの収録のタイミングになったってことですね。
そうなんですね、
はい。
さて、今回ちょっとオープニングでお伺いしたいのは、
はい、
本田健書店というものがスタートしたということでこの番組でもお伝えはしてるんですが、
はい、
ボリューム7ということで、もうすでにこの配信の時には、うん、皆さんのもとにも届いている7月28日に
リ
リースされた、
はい、
タイトルがポストコロナ時代の自分の才能の見つけ方ということで、本田健書店で配信ということなんですが、
はい、
どんな本なんでしょうか？
まあ、この数ヶ月は結構コロナの問題とか経済の問題とかに集中したんですけど、まあ、これから数ヶ月ちょっとなんて言うんでしょう、エアポケットに入ってるというか、少なくとも日本はそこまでひどくならない、そういう状態にいると思うんですね。なのでその間にやれることって結構あるなと思っていて、でそのいろんなことが落ち着いた多分来年以降になると思いますけど、そのいよいよそのなんか仕事に困る人たちが増えると思うんですよ。その時にその1930年代に一番困った人ってのは何でもやりますっていう人なんですね。で何でもやりますっていう人はいっぱいいるわけで、逆に言うと私にはこれができますっていう風な、その自分の売りみたいな、それは才能なんですけど、でその自分の才能をどうやって見つけるのかっていうのを、まあ、今年中にやっておくと来年以降その新しい仕事とか新しいことをやるときにすごく有利になるんじゃないかなっていうことで、まあ、ちょっとその今緊急事態がややちょっと過ぎた段階でその自分の人生と向き合うっていうお手伝いをしたいと思ってこの本を書きました。
このタイトル通りやっぱりそのポストコロナっていうことで、今までの過去のただ自分の才能の見つけ方っていうのとはまた違う角度で書かれてるってことですよね。
そうなんですよ。というのは今までだったら例えば料理するのが得意っていうのがあったとしたらレストランをやればよかったわけですよね。でもその今までのような形の外食産業って成り立たなくなっちゃうので、そういう意味ではちょっとひねりが必要なんですよね。でその新しい時代だからこそ生まれる才能なんかもあったりとかして、まあ、そういったことについて書いてます。
はい、ぜひ詳しくは健さんの公式ホームページからこの本田健書店チェックしていただければと思います。詳しくご覧ください。はい、それではディア健、今日も最後までお楽しみください。本田健の人生相談ディア健。続いては人生相談のコーナーです。このコーナーではリスナーの方からいただいた質問に健さんに立体話法でお答えしていただきます。まずはラジオネーム下田さん。健さん、こんにちは。
はい、こんにちは。
21歳の大学生で教育系への就職、もしくは中高生をメインにしたオンライン教育事業の立ち上げを考えています。しかしコロナの影響で身の回りの動きがほぼストップしてしまい、今できる経験をしておきたいと思うようになりました。塾の講師を始めて面白さを感じ、教育関連に携わりたいとは思うものの、正直なところ何を成し遂げたいという大きな目標や生徒に話せるような大きな経験がありません。健さんなら今のこの時間をどのように活用しますか、という質問なんですよね。
まあ、僕が21歳だったら多分いろんなその人と会ったでしょうね。今だったら Zoom で会うのかもしれませんけど、そのやっぱり人と会うことでしか人って変われないと思うんですよ。なのでこの人に会いたいなと思ったらそのアポを取ったりだとか、昔よりはだいぶ簡単になってると思うので、 まあ、人と会っていくっていうのは結構大事だなっていうふうに個人的に思いますよね。であとはそのステイホームで今家に来なくちゃいけないっていう時には本を読むってこともできますし、まあ、YouTube でもいっぱい動画上がってますから、まあ、そういう意味で、まあ、特に教育関係で何かやりたいってことであれば教育、まあ、理論みたいなこともそうですし、まあ、どういったことを教えたいのかやりたいのかっていう自分の夢を広げていくと多分その自分の本当にやりたいことにつながっていくんじゃないでしょうかね。
今の時点でその生徒に話せるような大きな経験もないっていうことなんですけれど、はい、うん、これはでもそれこそ仕事をこれから始めようっていう時ってそんなに人生経験もない状態でみんなスタートじゃないですか。
そうそうそう、だからそんな21歳でそんなあるなんて思わない方がいいですよね。
じゃあそれはもう置いておいてこれからその仕事をする中でもそういう話せるような経験っていうのも増えていくっていうふうに考えておけばいいですかね。
そうそうそう、だからあんまりそこは深く考えなくてもいいんじゃないでしょうかね。ここから積み上げていくものだと思うので今ある意味でそのスタート地点じゃないですか。だからそのロールプレインゲームとかでもその最初のその自分のそのスタート地点の時にいろんなアイテムも持ってないでしょ。ここから集めていくもんだからね。だからじっくり長期戦で考えてください。
はい、質問ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
続いてはラジオネームコウジさんです。ケンさんこんにちは。
こんにちは。
ネット系ベンチャーで働き始めて2年目の社会人です。将来ケンさんのようなお金持ちになりたいと思っていますが、ケンさんがよく話しているようにこれから仕事や働き方が変わると働き方の前提が変わってしまうのかなと思うようになりました、
うん、
これからの時代にお金持ちになるために大切なことや学んでおいた方がいいことあれば教えてほしいですということなんですよね、
はい、まずだから何のためのお金持ちになりたいかってことですよね。お金持ちになりたいってだけではなかなかなれないもんなんですよ。お金っていうのは誰かに何かをして喜ばれてその対価として入ってくるものなんですよね。なので僕は一番最初に20代の頃にお金のことを教えてもらいたくていろんな人に弟子入りしたんですけど、その時にすごく僕は衝撃的に言われたのはそのお金のことを教えてもらえるために弟子入りしたのにまず最初にお金のことを忘れなさいって言われてみたいな、それじゃあお金のことをどうやって学ぶんですかみたいにすごいびっくりしたことがあるんですけど、でもまさしくそれはすごく正解で、お金のことを忘れて自分ができる最大限のことは何なのかっていうことをちゃんと見極めてそれを提供できたら代価としてはお金が返ってくるんですね。そのたくさんの人たちに喜ばれるたくさんの人の量が100人とか200人ぐらいだったら100万200万かもしれない。で1000人とか2000人とかなったら1000万2000万かもしれない。でそれが何万人という人たちを喜ばせるような例えば発明品だとか何か商品やサービスだとかっていうことができたらすごくお金になるわけですよね。例えば孫正義さんみたいにソフトバンクみたいな会社を立ち上げてたくさんの人たちが携帯を使ってるわけですよね。ああいうふうに何万人何十万人の人たちにその利益を与えることができたらお金になるわけですよ、まあ、そういった意味でどれだけのスケールでやりたいのかっていうのが結構僕は大事かなって、最初に考えるのが大事かなって思います。で自分の器ってのがあって、僕はそのある程度のお金持ちですけど、そのいわゆる大富豪とか大金持ちじゃないんですよね、まあ、一生お金には不自由しないぐらいのお金持ちだけど、でも会社を上場させて何千億っていう資産家ではないんですよ。その分ストレスもないわけですけど、なのでどこが自分のその例えば 1,2 億ぐらいでいいのか5億ぐらいでいいのか10億20億ぐらいがいいのか、あるいは100億200億の桁なのかっていうので全然生き方が違うんですよね。なので自分がどこにどのレベルのお金持ちになりたいのかっていうことを考えておくことと、そのためにその自分が提供できるものの質と量ですよね、それが最終的にはお金につながってきます。なのでそのお金を忘れて自分が何をあげられるのかっていうのを先に考えてもらいたいなと思いますね。
じゃあまずはそういうお金は置いておいて、
うん、
自分自身を見つめるっていうことですね。
そうそう、それができないと例えばそのお客さんをね喜ばせるときに、いやあなたからお金が欲しいんですって言われてもお客さんもえってなりますよね。でも例えばマッサージなのかカウンセリングなのかコンサルティングなのか料理を提供することなのか何かでめちゃくちゃ喜ばれたら、わあもうこの料理だったら1万円払っても全然もうお得とかね、この相談料1万円払ったって全然安かったっていうふうに思われるようになると、また人を紹介してもらったりしてまた次のお客さんが連れてきてくれる、その人がまた1万円払ってくれるって言ってお金が入ってくるんですよ。なのでその順番を間違えないことですよね、
うん、はい。でも本当にこれから仕事をやっていくっていうこういう浩二さんみたいな年代の方は似たようなことで思っている方っていうのも多いと思うので、
うん、
まずは見るべきは自分自身っていうところは なんかなるほどってこう響いた方も多いんじゃないかなって思いますね。
そうですね。でお金っていうのは誰かを喜ばせたり感動させたり感謝してもらった後についてくるもんだから、それがなかったらうまくいかないもんなんですよ。それは一時的に何か騙したりだとかうまいことやったりとかしてもなかなかその人に定着しないんですよね。これ僕はもうお金に対して研究してからほぼ40年ぐらい経ってるんですけど、やっぱ40年見てきて、やっぱりお金っていうのはその人間の器にしか入らないっていうふうに思います。
はい、ということで小路さん質問ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
以上人生相談のコーナーでした。
本田健の人生相談ディア健。
続いてはラジオミニセミナーのコーナーです。今週のテーマはちょうど先ほどの質問ともリンクしてるんですが、お金の不安を手放すということで改めて健さんに伺っていこうと思います。
はい、
少し前になるんですが7月10日にプレジデント社から発売になった健さんの新刊、仕事消滅時代の新しい生き方でも触れているんですけれども、はい、こういう時代だからお金の不安を感じている人が多いっていうのはやっぱりあると思うんですね。
うん、
で特にやっぱり家族がいるとかその自分自身以外の人を守っていかなきゃいけないっていうと、よりそれももしかしたら強くなるのかなっていうことも考えられるんですけれども、例えば自分のじゃあ将来のこと考えても不安になったり、じゃあ現実問題月末にいろんな支払いがあるとか、その家のローンとか子どもの養育費とかそういうのが払えなくなったらどうしようっていうふうに、今こういう時代だからこそ感じている人もいらっしゃるんじゃないかなと思っていろいろ伺っていこうと思うんですけれども、そのお金の不安ってどれだけ持っていてもなくなることってないんじゃないかなって健さんのこれまでのいろんなお話聞いてて思うんですが、
はい、
そもそもそうしたお金の不安から解放される時っていうのはあるんですか？
これはね、その人がどういうふうな生き方をしているかによるんですよね。例えばさっき孫正義さんの話をしましたけど、その今孫さんって大ピンチで、まあ、人生で10回ぐらいあるピンチの中の一つだと思いますけど、今まで投資したものが逆回転しちゃって何兆も利益を生み出してたものが何兆も損が出てるわけですよね。この間ティファニービルを300億で個人の所有してたものを売ったとかっていうのが記事に出てましたけど、孫さんもひょっとしたら今お金の不安を抱えてるかもしれませんよね。ただ桁が違うだけで何兆売って何兆そのこっちに入ってくるから、あとどんだけ何千億足りないとか、そんなそれなんていうか、僕らだったら4000円あるいは4000万っていうのが4億とか4000億になってるだけのことで、なのでそのお金の不安っていうのは帳尻合わせるっていう不安なんですよね。逆に言うとその年金生活をしていて借金もないしそんなにすごい資産もないおじいさんの方が意外とお金に対してはその不安がないかもしれない、まあ、そういった意味でお金のその流れがその入るのも出るのもたくさんの人の方がやっぱり不安を感じる傾向っていうのは多いですよね。なのでその人によってその不安の本質っていうのは違うんですよ。もともとたくさんあるけどものすごく出る人も多いっていうとやっぱり不安になるかもしれませんし、まあ、そういった意味で固定費が多ければ、支払いが多ければ収入が多くてもですねやっぱり不安を感じる傾向はあるんじゃないかなと思います。なのでその根本原因を見ないとやっぱりお金の不安っていうのは消えることはないでしょうね。
となるともちろん人それぞれいろんなケースはあると思うんですけれど、その根本の原因に届けば、そういうこう日常的に出てくるお金の不安っていうのは割とこう収まってくるものなんですか？
まあ、だからよほど感情的なことを見ないとダメですよね。
感情的、
そうそう、例えばそのお金の不安っていうのは今の生活が成り立たなかったらどうしようっていう不安なんですよ。
はい、
今僕はほとんどお金の不安を感じないのは今の生活が成り立たなかったらそれこそ新しい生活様式をするってことですよね。だから今の例えばマンションがその家賃が高いのであれば、あるいはローンが払えないのであれば、破産したり、あるいはそのもう売却して、でそして小さなところに移ればいいんですよ。で養育費があって子供をね私立に行かせたり塾行かせてるんだったら、塾に行かせないっていう、そういうふうに変えればいいんですよ。これはその石油ショックの時とかその小さい時の思い出ですけど、友達がですね家が破産して引っ越していったやつとか、まあ、そういうふうなのすごく僕の中で覚えがあるんですけど、 まあ、そういう意味ではですね、その親が会社でうまくいかなかったから子供が学校に行けない、小学校が転校するということはよく昔はあったんです、まあ、今でもあると思いますけど、まあ、そういった意味で今世界中が100年に1回ぐらいの大きな変化にあるわけですから、お金がなくなったら違うお金がかからない生き方をすればいいわけですよね。だからその時考えればいいというか、お金がなくなったらまた違う生き方をすればいいだけのことで、それを今悩んでもしょうがないっていうふうに開き直れるだけのメンタルの強さはいると思います、
ね、そのメンタルの強さが日常で生活していると、
うん、
こう数字って、例えば口座を見てあって、あ、現実この数字かって見えるし、はい、そうなるとなかなかこうよそに置いといてっていうのができないんですよね
あとはね、不安っていうのはその人を守る信号なんですよ、危険信号なんですよ。なのでね、例えば貯金が、その生活がね、1年間分の貯金しかなくなって不安になる人もいれば、それが半年分の貯金しかなくなって不安になる人もいれば、あと1日分しかないっていうのでもケラケラ笑ってる人もいるんですよね、うん、なのでそういった意味で僕の友達で所持金が1000円切ったって、大丈夫大丈夫って言っていうやつがいたんですよ。僕の家に居候してたんですけど、昔、お前すごいなって、所持金1000円しかなくてよくそんなニコニコ笑ってんなって言ったら、そいつがすごく、ね、満面の笑顔でね、だってお前は1000円以上持ってるだろうって言うんですよ。ですごいなこいつと思ったんですけど、でも考えたら、その彼は1000円しか持ってないけど、僕の家に泊まり込んでて僕は1000円以上のお金持ってるから、ご飯ご馳走してあげるわけですよね。だから何も心配することないんで、ありがとうって言って感謝されたら、もうなんか憎めなくなっちゃって、だから例えばそういうメンタリティに切り替わったら、人っていうのは心配しなくてもいいんですよね。なので心配ばっかりしてエネルギーを浪費するのか、そうならないように先々手を打つのかっていう、そういう違いもあるんじゃないでしょうか。
なんか今の話聞いてると、どこかズーズーしさみたいな感じ
が。そう、うん、あのズーズーしさは僕ね、なんかすごく自分に必要だなと、あの時痛感した覚えがありますね
なかなかね、普通の人だとそこまで
立ち
直れないし言えないし、
うん
ね、家庭持ってたらなおさら、もちろんね、単身だってそれはそう思うし。
でもね、面白いのがね、例えば夫婦のカウンセリングをしてた時に、そのいやもうなんか給料が減らされて生活がとか言うから、じゃあ奥さんはって言って、奥さんは専業主婦ですって言うんですよ。で、子供が小さくて働きに行けない、でも働きに行けないことないよね、内職だってできるしっていうふうに言ったら、いや妻は働かせたくないんですとかって言うんですよ。奥さんに聞いても、いや私は結婚するとき専業主婦にさせてもらうっていうのを条件に、結婚しましたとかっていう、すごい甘いこと言ってるわけですよね。だからそういう前提を全てひっくり返すのがお金のピンチなんですよ。なので例えば子供がもう私立に行ってるとか塾に行ってるとか、そんなやめさせたら全然問題ないわけですよ。じゃあいや塾に行かないと未来があって、いや未来より現在が困ってるわけだから。なのでそういう意味で全部の前提をひっくり返して、家族全員でその団結するっていう、そういうタイミングになってるってことをやっぱり理解する必要があるんですよね。だからお金の不安というよりは、人生で見てないものが、まあ吹き出すというか、それが僕はそのコロナに始まっている、まあいろんな現象だと思います。
いろいろじゃあ出てきますね。
そうです、
感情でも揺さぶられるし、
はい、
蓋していたところも出てくるし、
はい、
万人にある意味本当平等にそういうことを叩きつけられてますもんね、私たち。
そう思います。だからその全くお金がない1000円2000円で困ってる人もいれば、孫さんみたいに1000億2000億で困ってる人もいるんですよ、うん、なのでその新しい時代に新しい自分の器が試されるってことですよね、
うん、そうですね、
はい、
はい、ということで今週のラジオミニセミナー、お金の不安を手放すということで、ケンさんに伺いました。ケンさん、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
本田健の人生相談、ディアーケン。
続いてはケンズライブラリーのコーナーです。皆さんが人生を幸せに、より豊かに過ごせるための特別な一冊ご紹介しています。まずはリスナーの方です。ラジオネームしげさん。私は翡翠小太郎さんの人生最後の日にガッツポーズして死ねる、たった一つの生き方という本をお勧めしたいです。5人の幕末の英雄を取り上げ、かっこよく生きること、 かっこいいと自分で思える生き方をすることがどんなことかというのを教えてくれた一冊です、ということでメッセージを送っていただきました。
ね、いいタイトルですよね。
翡翠さん、健さん、直接いろいろな交流というのも、
他ね、あんまりその交流がないんですけど、ぜひゆっくり話してみたい方の一人ですよね。
そうなんですね。
はい、
はい、それでは健さんの今週の一冊教えてください。
はい、農家はつらいよ、寺坂雄一さんという方が書いた本ですね。今はすごく成功してる人なんですけど、その借金を返済してね、その売上19倍、年商1億円突破ってなったら、除草剤をまかれてメロン6600玉が全滅っていう、まあ、そういういろんな、そのなんて言うんでしょう、そのメロン農家のいろんな物語なんですけど、まあ、家業を継がれて、でそれでその借金をどうやって返してっていうので、結構なんか小説風の読み物でありながらビジネスのこともあって、そういう風になってるのかっていうのが、これはすごく面白いなと思いました。
実際にじゃあご自身の経験を書かれてるわけですね。
そうですね。なのでぜひ行ってみたいなと思いましたね。
はい、
はい、
このコーナーではあなたからのおすすめの一冊も募集しています。dearken@ioffice.com までエピソードとともにお送りください。お待ちしています。以上、ケンズライブラリーのコーナーでした。それではケンさん、今週の名言をお願いします。
何事も成功するまでは不可能に思えるものである、ネルソン・マンデラ。
本田健の人生相談、ディア健、いかがでしたでしょうか。そのお金の不安ということでラジオミニセミナーで取り上げたんですけれども、
はい、
まあ、健さんには日頃からいろんな方の相談っていうのもいろんな形で届くと思うんですけれど、
はい、
この時代だからこそ生き方を変えなきゃいけない、その結果のお金の不安っていうような質問もいろいろ届いてるんじゃないですか。
そうですね、やっぱりそのある程度活躍してるというか、大きくやってればやってるほど結構今困ってる人ですね、みんな。
はい、
だからその小さく一人でビジネスやってる人にとってはあんまりそんなにその、まあ、すごく派手な成功もできない割にすごい大失敗もないですけど、例えば20店舗経営してたらね、固定費でもすごいありますし、そういう意味ではそのなんか器が試される時期でもありますよね。
その傾向としては明暗が分かれるその線みたいなものっていうのは、健さんいろんなケースご覧になってて何か感じる？
あります、あります。今だから売上が 1.3 倍とか2倍になってる人と、売上が 30% 減ったり半分になってる人っているわけですよね。あるいは10倍になってる人もいれば10分の1になってる人もいるわけですよ。そうすると今年の1月の時点まで、6ヶ月7ヶ月前の時点ではその一緒だったのに、もう10倍の差ができたりとか、下手にすると100倍の差ができたりとかっていう風になってるわけでしょ。やっぱりそれはそのいろんな時代にその対応する能力というか、でその新しく自分のビジネスとか生き方とかあり方をどんどん変えていける人と、なんかこう今までのビジネスモデルとかあり方とか、そういったものをなかなか変えられない人の違いって感じがしますね。
なんかそのフットワークの軽さっていうか、こうすぐに反応して行動に起こせるかっていうのが、じゃあ割と明暗を分けるポイントだったりするんですか。
そうですね、だから今は結構そのここからまたもっと、この 2,3 年で大きく変わるんじゃないですかね。そのもうこの違いがね、大きくなると思います。
はい、さてこの番組ではあなたからの感想、また健さんへの質問もお待ちしています。質問の登録は健さんの公式アプリ、もしくは健さんの公式ホームページからご確認ください。そして毎月980円で健さんの書き下ろしの新刊が一冊届く本田健書店もスタートしています。そして中国最大のプラットフォームヒマラヤでは、このディア健のこぼれ話も配信しています。人生相談やラジオミニセミナーの内容について、ヒマラヤだけで聞いていただける特別音声もヒマラヤアプリから聞くことができます。また毎月480円でディア健のバックナンバーおよそ500回が聞き放題のディア健プレミアムもスタートしています。詳しくは健さんの公式ホームページご確認ください。ということで健さん、今週もどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
本田健の人生相談ディア健。この番組は提供アイウェイオフィス、プロデュースキクタス早川洋平、制作ワルツ高知博志桐原哲人、ナビゲーター小林まどかでお送りしました。夢の魔法の不思議な力。